聖書朗読です。はじめに旧約聖書ミカ書4章1節から3節、お手元の新共同訳聖書1452ページです。ミカ書4章1節から。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙14章17節から19節、印刷された週報には194ページとありますが、294ページです。ローマの信徒への手紙第14章17節から19節。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。ご一緒に祈ります。天と地とその中にあるすべての命の作り主なる神よ、あなたはいつも命をお作りになります。そして私たちにその命を分かち合って生きるようお命じになります。私たちはすぐる8月6日に、そして本日8月9日に、70年を数えて広島と長崎の犠牲者のために祈りたいと思います。大量破壊兵器の犠牲となられた人々の魂が安らかでありますように、今やご高齢となられた生存者の方々を今なお放射線の影響による病が襲っています。殺し命を奪うこと、戦争を行うことは創造者であるあなたの意思に対する違反です。私たちはこの罪をあなたの前に告白します。神様、私たちをどうぞ憐れんでください。許しと和解をもたらしてくださる私たちの主なるイエス・キリストよ、あなたは自らを十字架の上に犠牲としてお捧げになりました。あなたは自ら暴力の犠牲者となられました。そして父なる神はあなたを死者たちの中より起こし、死を克服し、命への意志をもう一度私たちに示してくださいました。ですから罪の許しは常に病の癒しであり、差別からの解放であり、社会の中へのもう一度統合することであり、和解と自由にあって生きることです。神様、私たちの国の指導者たちに、世界の指導者たちに、あなたの意思に従って生きる知恵をお与えください。彼らが所有欲と支配欲の奴隷となることがありませんように、私たちが質素に生きる術をどうぞ教えてください。 私たちの間で育つ小さな子供たちをこの末も長く長くお守りください。彼らが戦いの犠牲に再びなることがありませんように。私たちの間で病を得ている人々の上にあなたが癒しの手を伸ばし慰め癒してください。この町に住む孤独な中で暮らしている人々、外国の方々、祖国を離れこの町で庇護を求めるすべての人々の上にあなたが守りの御手を伸ばしてくださいますように。そして私たちをそのためにお持ちください。聖なる霊の神様、私たちに洞察力を与えてください。私たちに理解する力をお与えください。私たちに物事を理解する勇気をお与えください。そして今日もまた聖書を通してあなたがお語りくださいますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では、神と被造物に親しむというタイトルでトマス・マシューさんからお説教いただきます。
ナマステ、グリーディングス、from India。
ナマステというのはこんにちはです。インドからご挨拶を送ります。
It's a privilege to meet you all again as an extended Christian family member from the southern tip of India known as Kerala state. I extend my hearty thanks to Reverend Masaji Akiba and the church committee whom graciously allowed me for today's sermon and accommodation for few days at this God's own place.Vayogi Vihara Church. I also very much grateful to my good friend Reverend Hiroishi Nosomo for his ongoing support for peace activities and our charity activities of Seeds India.
南インド州から皆さんに再び大きなクリスチャンの家族としてお目にかかれることは私にとって素晴らしい特権です。牧師の秋葉正治先生と役員会の皆様には今日説教をさせていただきますこと、また教会という神の家で数日間の滞在をお許しいただきましたことを心より感謝申し上げます。そして友である広石望さんには私の平和活動とシーズインディアの慈善活動に対する継続的な支援に対して感謝申し上げます。
Today is the 70th Memorial Day of Nagasaki bombing. Since then, luckily, there is no atom bombing or nuclear war faced by the world. But at the same time, the world experienced more than 270 wars across the globe last 70 years, and still it is going on. The peace we are passing through last 7 decades also prevented another world war, which will be caused the end of the life on this earth.
本日は長崎に原爆が投下されて70年の記念日です。幸運なことにそれ以降の70年間世界は原子爆弾の投下および核戦争に直面することはありませんでした。しかしながら世界全体では過去70年の間に270以上の戦争があり、その戦争は今も続いています。過去70年間の危うい平和は地球上の全生命を絶滅せしめるであろう次の世界大戦を辛くも防いできたにすぎません。
When Jesus was born, the angels sang, Glory to God in the highest, and on earth, peace goodwill toward men, humanity. According to the Gospel Luke chapter 2 and 14.Bible shared a lot of times about peace and tranquility. Jesus taught us how to make peace and make the ground for peace through non-violence, sharing and forgiveness.
イエスが誕生したとき、天使たちは歌いました。糸高きところでは神に栄光あれ、そして地には平和、人類に対する善意があるように。ルカによる福音書2章。聖書は平和と静けさについて何度も語っています。 イエスは私たちに平和を作る方法を、暴力によらず分かち合いと許しによって平和のための基礎を作る方法を教えました。
Today I took the passage from the Bible, Romans chapter 14 verses 17 to 19. For God's kingdom is not a matter of eating and drinking, but of the righteousness, peace and joy which the Holy Spirit gives. And when someone serves Christ in this way, he pleases God and is approved by others. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.
本日私はローマの信徒への手紙14章の言葉を取り上げます。なぜなら神の王国は食べたり飲んだりの事柄ではなく、聖霊が与える正義と平和と喜びなのだから。そして誰であれこのような仕方でキリストに仕えるならば、その人は神を喜ばせる、そして他の人々からそれと認められる。だからあらゆる努力を平和へと導くことを行うために、また互いを立て上げることのために行おうではないか。
Jesus suffered himself for mankind at the cross and advised his disciples, do not take weapon or any circumstances.
イエスは人類のために十字架の上で自ら苦しみを受け、どのような時にも武器を取ることのないよう弟子たちに教えました。
But today arms trading is the biggest business on earth. Science and technology mostly dedicated for more powerful and sophisticated weapons.
しかし今日武器の輸出輸入は世界で一番大きな貿易の一つです。技術さまざまな開発がよりパワフルな兵器を作るために投入されています。
Many of our world leaders are looking for their own way of introducing peace, that mostly through terrorizing the world by mass destructive weapons and nuclear arsenals. The most powerful nations showing their strength by keeping 16,000 nuclear bombs today, and that prompt the poor nations like India, Pakistan to become the nuclear powers. Now other poor nations like Iran, North Korea, etc. also wanted to develop nuclear bombs to create the atmosphere of fear for their own sake. More than deterrence, ultimate goal of these anti-human, anti-God weapons are destruction all creations of the God Almighty. We are all born free and equal in dignity and rights. We all have a right to live in freedom, harmony and equality.
今日世界の指導者たちの多くはどのようにして世界に平和をもたらすかについて自分なりの道を探しています。ほとんどの場合それは大量破壊兵器や核武装によって周囲の世界を脅すという方法です。世界の最も強い国々は現在16,000発の核弾頭を所有することで自分のパワーを誇示しています。そしてそのことがインドやパキスタンなどの貧しい国々を核保有国になるよう促したのです。今ではイランや北朝鮮などの別の貧しい国々が自分の利益のために恐怖の雰囲気を作り出そうとして核爆弾を開発しています。抑止力ということをはるかに超えて、これらの反人道的で神に背く兵器が最終的に行き着く先は、万能の神が作り保った非造世界の全面的な破壊です。私たちはしかし皆本来尊厳と権利の点で自由かつ平等です。私たちは皆自由と調和と平等のうちに生きる権利を持っています。
Peace is conditional for world political leadersBut Jesus Christ taught us love and peace are unconditional. This is the message we have to carry to the world which is divided by economically and religiously.
多くの政治家にとって 平和と愛は条件付きです。何々が満たされればあなたと平和を結びましょうと言います。しかしイエスが教えた愛と平和は無条件です。イエスはあなたの敵たちを愛せよと教えました。これが今日分かたれている世界に向けられた私たちのメッセージです。
Look the other side of the world reality now.
この世界の現実の別の面を見てみましょう。
19,000 children under age 5 still die every day, most from preventable diseases. 2.5 billion people still lack access to sanitation. Disparities between different social groups are widening. Environmental sustainability is under severe threat.Our planet is strained and stressed. The World Hunger Organization reported that there were 925 million hungry people in the world. That means they have just one time food. 98% were of these poor people living in developing countries. Income equality is rising. The average income in one of the 20 wealthiest countries is 37 times that in the 20 poorest countries, which is ties from 1977 by the World Bank. 1/4 of the world's poor are living in India, but our leaders are advising us to be proud about nuclear bombs that easily manipulating the poor and the uneducated by national jingoism. The same happens all over the world today.
この世界では毎日19,000人の5歳以下の子どもたちが日々命を失っています。ほとんどは元来であれば予防することが可能なはずの病気が原因です。25億の人々が現在も衛生的な生活を送ることができません。さまざまな社会集団の間の格差はますます大きくなるばかりです。環境の持続可能性は深刻な脅威にさらされています。私たちの惑星は虐げられ痛めつけられています。世界飢餓機構の報告によれば今日9億2500万人の人々が飢餓状態にあります。1日1食以下、そのうち 98% が発展途上国に暮らしています。収入格差もますます広がっています。世界で最も豊かな20の国々の平均収入は最も貧しい20の国々の平均と比較すると 37倍あります。これは1977年時点の、比率の2倍に当たります。世界銀行の、統計、世界の貧しい人に、の4人に1人がインドで暮らしています。それなのにインドの政治指導者たちは自分たちが核武装していること、核弾頭を持っていることを誇りに思いなさいと国民に向かって助言しています。こうして、自国のジンゴイズム、威嚇によって、他を圧倒しようとする、それを煽ることで貧しい人々や教育を受けていない人々をいとも簡単に操作するのです。同じことは世界中どこでもこの国でも起こります。
Generations will have to pay the price of debt of wars they did not fight, for ideas they did not hold, for a regional and global system like NATO or G8that no longer exist, and for decisions made by leaders no longer in power. People need to see the fruits of peace in their own lives through schools, jobs, basic services, the opportunities to live in freedom and tranquility.
しかし一旦戦争が起これば、その負債を支払うのは自分たちが戦ったのではない次世代の子どもたちです。この子どもたちは 戦争を起こした人々が持っていた考えをもはや持っていません。その当時の地域およびグローバルなシステム、例えば NATO などはもはや存在しないでしょう。当時の人々が行った決定はもはや有効ではありません。それでも戦争の負債を支払うのはこの次世代の子どもたちです。人々は平和の実りを自分たちが生きている間に見る必要があります。それは学校、仕事、基本的な生活上のサービス、自由に生活するチャンスなどの形で。
Development and peace are two sides of the same coin. Spiraling conflict, violent extremism and humanitarian crisis threaten to reverse much of the development progress made in the recent decades. Natural resource depletion and adverse impacts of environmental degradation, including desertification, drought and land degradation, and the prospect of irreversible climate change add to the list of challenges which humanity faces. The survival of many societies and of the planet itself is at risk.
開発と平和は同じコインの両面です。加速する紛争、極端な暴力主義、そして人道上の危機が過去数十年のうちになされた開発上の進歩を台無しにしてしまう恐れがあります。自然資源の枯渇、砂漠化、干ばつ、土壌悪化を含む環境破壊によるインパクトが、そして不可避的な気候変動の予測、これらのことが今人類が直面しているチャレンジのリストに含まれます。多くの社会が生き残れるかどうか、またこの惑星が生き残れるかどうか、それが危ういのです。
All people need to live in peaceful and harmonious societies free from fear and violence. We want to foster peaceful, safe and very inclusive societies. Transforming the world towards a peaceful home of all is our responsibility. And it is today need too. Peace is essential to Christianity. There can be no doubt.
あらゆる人が平和で調和にあふれた社会の中で恐怖と暴力から自由に生きたいと願っています。私たちは平和で安全で人々を包み込むような社会を育てていきたいと思います。世界を万人のための平和な家へと変貌させることが私たちの責任です。それは今日必要とされています。平和はキリスト教にとって本質的です。このことに疑いの余地はありません。
Today's young generation are facing many challenges than my generation.
今日若い世代の人々は私の世代よりもたくさんの挑戦に直面しています。
Not only nuclear threat,
核による脅威だけではありません。
But also ecological disasters,
環境破壊の問題があります。
Religious fanaticism,
宗教的な狂信主義にも直面しています。
Greed for natural resources like oils and gas.
石油やガスなどの自然資源に対する欲望もあります。
Cyber war.
Cyber war.
Mining radioactive substances like thorium and uranium.
核物質の拡散の問題。
It was notMy generation faced.
これは私の世代にはなかった問題です。
We say that we are very connected now through the internet.
私たちはインターネットで今世界中とつながっているとは言います。
The terrorists also connected by internet.
テロリストたちもでもインターネットでつながっているのです。
Every day we are reading about that kind of threat.
毎日私たちはこのような脅威について新聞、ネットで読みます。
So 25 years before, we never heard about drinking water by bottle.
25年前、私たちはペットボトルで水を飲むなんてことは考えてもみませんでした。
It is common in a poor country like India or Sri Lanka.
しかしそれは今日スリランカ、インドのような貧しい国にあっても普通のことになりました。
But God gave us all these things freely, but we contaminated it.
元来神はこれらのものをただで人間に与えました。それを私たちが汚染したのです。
Not only greed for power, but also greed for natural resources is a threat for humanity.
権力への貪欲だけではなく、自然資源を所有したいという貪欲さも人類にとっての脅威です。
As a Christian, sometimes I was confused a lot about peace. Once we overcame one issue, the world can find another one, sometimes more bigger problem is there for us to face. But note that God assured the peacemaker as a precious one for him. Last year, first time I organized a program in India in connection with the UN Day for total elimination of nuclear weapons. Hiroshima Peace Culture Foundation Chairman Mr. Komiso, on his visit to Kerala, Kochi, told on that occasion, even took long time to accept this important day, to observe and to educate the world about the real threat of all living one on this earth. We forgot the invisible threat of human family because we are living for just considering today.
キリスト者として私は時に平和のことが分からなくなります。あることをやっと克服できたと思ったら、もっと大きな問題が私たちの目の前に立ち現れるからです。それでも注目していただきたいのは、神は平和を作り出す者たちを尊いと言われることです。昨年私はインドで核兵器の全面廃絶のための国連の日2014年9月26日との関連で初めてプログラムを行いました。その時、広島平和文化財団の理事長である小溝さんが次のように語りました。国連は長い時間をかけてこの大切な日を遵守するよう訴え、地球上の生命に対する現実の脅威について世界の人々を教育するよう促してきました。しかし私たちは今日のことだけを考えて生きているせいで、人類という大きな家族にとって目に見えない大きな脅威、そこから目をそらしてきたのです。
April 26, 27 of this year, Peace Boat came to our state and with YMCA Kerala region and the city Kochi, our NGO Seeds India together organized two big events in the Kochi city, and that was attended by 8 Hibakushas from Hiroshima and Nagasaki.Their heart-touching story attracted many good human souls. They were answered many questions by the youths and medias, but the prominent question was, did you forgive to USA? I found that without a doubt, they very clearly mentioned, we are talking for today and want to save the world from another world war. So join with us for a nuclear-free world.For Indians, it is a spiritually oriented answer. For Christians, it is the essence of Gospels. Forgive and forget, but do the good for others. Turn away from evils and temptations.
さて、2015年今年の4月26日と27日、ピースボートがインド・ケララ州に来ました。そしてコーチンの YMCA、 コーチンというのはインドにあるケララ州にある古い都市の名前です。コーチン市、そして私の NGO シーズインディアはコーチンの都市で2つの大きな会合を企画し、そこに広島と長崎から合計8人の被爆者が参加しました。彼らの証言は善意ある人々の胸を打ちました。また若者たち、メディアの人々が被爆者にたくさんの質問をなしました。その中で最も際立った質問の一つはこれです。あなたはアメリカを許したのですか。彼らの答えは非常に明確なものでした。私たちは過去についてではなく今について話しているのです。そしてこの世界をもう一つの世界戦争から救いたいと願っています。核兵器のない 世界のためにあなたの力を貸してください。一緒に頑張りましょう。これはインド人にとってはスピリチュアルな方向づけを持つ答えです。キリスト者にとってこれは福音の本質です。すなわちあなたは許しなさい、そして忘れなさい、そして他者のために良いことをしなさい、悪と誘惑から遠ざかりなさい。
Few days before, on August 4, along with the Hiroi sensei and students here, I handed over 10,000 peace signatures to the Hiroshima mayor, Mr. Matsui, collected from Indian schools and universities. Promotion of peace is the daily obligation of each human being for our future generations. Hiroshima city, through the peace boat officials, handed over to me is a peace flame through a pocket warmer from Hiroshima Peace Park to install the flame in India. I am working on this. Technology is not easily to get in India for this, and hope to install in Cochin soon. Maybe this is the first one outside Japan to show the world that we also joined the vision of Hibakushas. No more Hiroshima, no more Nagasaki. The flame will be stopped only after the destruction of all nuclear weapons on Earth. It is a challenge, but it works.
先日の8月4日、インドの学校や大学で集めた1万人の平和署名を私は広瀬さんと一緒に松井広島市長に手渡しました。平和を促進することは未来の世代のために私たち各人が日々行うべき責務です。広島市はピースボートの役員たちを通じて広島平和記念公園の平和の火をインドで灯すためにポケットウォーマーを使って私に届けてくれました。私はそのことのために働いていて、インドでは技術的な問題をクリアすることが簡単ではありませんので、今働いていて、もうじきこの平和の火を高知市の中心部に設置できれば良いと願っています。これは広島の平和公園の火が国外に持ち出された最初の事例です。そしてそれは被爆者たちのビジョン、ノーモア広島長崎を世界に示すためのものです。そしてこの炎は地球上からすべての核兵器が廃絶された後に初めて消されるものです。それは私たちにとっての挑戦ですが、それは必ず達成されなければなりません。
Most of us are familiar with the Old Testament word for peace. It is shalom. For Hebrew speakers, shalom has a much richer and fuller significance than the English word peace. Whereas we sometimes limit the idea of peace to the absence of conflict, shalom includes far more. It comprises notions of wholeness, completeness, soundness, and prosperity. The Old Testament conception of peace is closely related to the New Testament notion of fellowship. The New Testament Greek word for fellowship, koinonia, might better be translated as intimate fellowship. When we have peace with God, we live in intimate fellowship with Him. Similarly, peaceful human relationships are also characterized by koinonia. God created the world as a place of peace. Justice, harmony, and fellowship.
私たちの多くは旧約聖書の平和という言葉に親しんでいます。シャロームという言葉です。ヘブライ語の話者にとってシャロームという言葉には英語のピースという言葉よりもはるかに豊かで満ち溢れた重要性が込められています。時々私たちは平和という概念をただ紛争がないことという事態に限定して捉えてしまいますけれども、シャロームにははるかにそれ以上のことが含まれています。それは全体性、完全であること、健全であること、栄えていることといった観念を すべて合わせているからです。旧約聖書の平和の概念は新約聖書の共同体の概念に密接な関連性があります。新約聖書のギリシャ語で共同体、コミュニティを意味する言葉コイノニアは、おそらくは親密な交わり Intimate Fellowship と訳されてよいでしょう。私たちが神との平和を保つとき、私たちは神との親密な交わりのうちに生きます。同様に平和な、平和にあふれた人間同士の関係もまたコイノニア、親密な交わりによって特徴づけられます。神は世界を平和の場所として、すなわち正義と調和と交わりの場所として創造されたのです。
God's peace with you. Thank you all and God bless you.
神の平和が皆さんと共にありますように。ありがとうございました。
Let us close our eyes for prayer.
お祈りします。
God, thank you for this wonderful day. The same time, we are remembering the people who suffered and died by the nuclear bomb at Nagasaki on August 9, 70 years before. You are the Creator. You know our sufferings. You know our pain. You came to this earth as a human one and suffered a lot. We always believe in you, and your peace is always better than the world giving to us. We remembering the poor, those who are in conflicts in the Middle East and other parts of the world. But you are keeping us in your safe hand. We are living in a very peaceful atmosphere. But we don't know about tomorrow. You keep us in your hand. And we are remembering the poor and the underprivileged. But we are privileged. And keep us together for one another and pray together for a better world. In the name of Jesus we pray. Amen.
Amen. では立ち上がってご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌21の394番です。